皆さんこんにちは。小泉ゆうほの虹の部屋へようこそ。今日は10月2日の月曜日、9月が終わり、昨日から10月に入りましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？10月といえばいろいろありますけど、10月31日はハロウィンがありますよね。最近日本にも浸透してきて、いろいろな楽しみ方でハロウィンを満喫している人も増えてきたと思いますが、ここでいきなり10月だけの特別企画、イエーイ。今年のハロウィンはどう楽しむ、小泉流ハロウィンの歩き方ということで、今月は5回にわたり私なりに考えたハロウィンの楽しみ方をご紹介したいと思います。1回目の今日はハロウィン×北海道の満腹料理をご紹介します。私はですね、実は北海道出身なんですけど、北海道はもう葉っぱも多分赤くね、紅葉してきて、空気も少しずつ冷たく澄んできてるかなと思います。そして秋晴れがとっても多くて、外に出かけるには本当に気持ちのいい季節なんですけども、本格的に寒くなる前に最後のバーベキューをするのが北海道人。北海道のねバーベキューといえば、皆さんジンギスカンを想像するかと思うんですけど、秋の北海道はジンギスカンだけではありません。脂のよく乗った鮭をメインメニューにしたバーベキューをします。その名もちゃんちゃん焼き。知ってる人はいるかな、どうでしょう。作り方はですね、とっても簡単です。まずはバーベキュー用の鉄板に3枚におろした切った鮭を入れます。北海道人はですね、鮭だけではなくニジマスとかでもねちゃんちゃんするんですけど、そこにバターと鮭を入れて、玉ねぎや人参、あともやしとか、あとぶなしめじなんとか、まあ、もう入れて、あの好きな野菜をね入れちゃいます。そしてここで忘れちゃいけないのが、ハロウィンといえばあの食材、かぼちゃを入れます。かぼちゃはですね、薄切りがいいかなと思います。そしてちゃんちゃん焼きといえば白味噌を使った味付けです。白味噌にお酒を溶いて、お砂糖を入れて、鮭にぬりぬりをして、アルミホイルをかぶせて蒸し焼きにします。鮭に火が通ったらもう出来上がり。身をほぐしながらみんなで箸でつついて食べちゃいます。すごくね簡単で、この料理一つで秋の美味しい味覚をたくさん味わえます。そしてちょっと大人の人はですね、お味噌にすりおろしたニンニクとか、あとそうだな、唐辛子なんかを入れてピリ辛にしてもすごく美味しいかなと思います。いろいろ味付けでアレンジもできて簡単なので、ぜひ皆さん試してみてくださいね。ということで、今年のハロウィンはかぼちゃと鮭を使ったちゃんちゃん焼きで決まり。
ムーパルは YouTube、ニコニコ生放送、Ustream の3局同時生放送。スマートフォン、パソコンで海外からもご視聴できます。ムーパルのトップページでお目当ての番組をクリック。あとはお好きなチャンネルを選んでクリックするだけ。生放送が終わった後は YouTube のパップルテレビジョンで検索。いつでもご視聴できます。最新の番組情報は Facebook ムーパル TV で検索。一度見たらハマる、ぜひあなたのお気に入りに。
この番組は小泉ゆうほが世界名作絵本作品、そしてクラシック音楽とその歴史にまつわるエピソードをお届けし、忙しい日々にちょっとしたエッセンスを加えて、明日いつもより少し前向きになれる、そんな番組です。月曜日の物語、虹のたもとにある不思議な不思議な虹の部屋。 雨上がりのほんの一瞬だけその部屋は現れるといいます。そんななんとも不思議なその部屋は、壁中が大きな本棚に囲まれているそう。大きな本棚に並んであるのは、どこからともなくやってきた世界中の絵本たち。今日も虹の部屋にやってきた幸運なあなたの手に取ってもらうのを待っています。誰しも小さい頃に感じたあのキラキラした夢の世界、小泉ゆうほが選んだ一冊を紹介していきます。さあ、月曜日の物語2回目ですが、絵本の紹介の前に、皆さん絵本ってどうやって生まれたと思いますか？実はもともとはですね、ヨーロッパで言葉の通じない国外での宗教活動において絵で説明されたのが始まりで、その後教育の面では子供にはね、字だけではなく絵をつけることで想像力がつき、言葉と絵を組み合わせれば言葉の理解もさらに深まるんではないかということで、絵本が世界中に広まっていったらしいです。そんな絵本でも聖書と同じくらい有名な絵本集がありますが、皆さんは知っていますかね？ドイツのヤーコプとベルヘルムの兄弟が作ったメルヘン集、グリム童話です。赤ずきんやヘンゼルとグレーテル、ブレーメンの音楽隊などなど、子供の時一度は皆さん読んだことはあるんではないでしょうか。今日はそんなグリム童話で私が一番大好きな物語を紹介します。踊る12人のお姫様。昔、ある国の王様のところに12人の素晴らしく綺麗なお姫様がありました。毎晩お姫様たちは一つの部屋に12のベッドをずらりと並べて休みます。ドアには王様が鍵をかけます。ところが朝になるとお姫様たちの靴はまるで一晩中踊り明かしたみたいにボロボロになっているのでした。お姫様たちはおとなしくベッドに眠っていただけだと言い張ります。王様はしかしこの謎をぜひとも突き止めようと決心なさいました。そこでお触れを出して、誰でも姫たちがどこで踊るのか突き止めてくれた者には褒美として姫を一人妻に取らせよう、そして自分の死んだ後は国を継がせようと告げさせました。ただし、この仕事は3日のうちに済まさなければいけませんでした。早速一人の王子様が名乗り出ました。王様は大喜びで、夜になるとお姫様たちの寝室に通じる小部屋へ王子様を案内しました。そこには立派なベッドが用意してあって、知らないうちにお姫様たちがこっそり抜け出せないように2つの部屋の間のドアは開けっぱなしになっていました。お姫様たちは済まして王子様に挨拶に来ました。一番上のお姫様がお酒を運んでくれました。王子様はなんて綺麗な人だろうと思いながらそれを飲み干しました。そして気がついた時にはもう夜が明けていたのです。慌てて飛び起きてみるとお姫様たちは何事もなくベッドに休んでいましたが、靴はもうボロボロになってずらりと並べてあるのでした。明くる日もその明くる日も同じことでした。王子様は王宮から追い出されました。次々に現れる他の王子様方もみんな同じ目に遭いました。あ ある日王宮に通じる道を貧しい兵士が一人ビッコをひきひきやってきました。戦争で怪我をしてお払い箱になったのです。そこへ一人のおばあさんが現れ、一文お恵みをとねだりました。あげてもいいがね、たった一文きりだよ。もう懐に六文しかないんだ。
あんた、これからどこへ行きなさる？
それが自分でもわからないのさ。兵士は答えました。まあ、町へ行って乞食でもするかな。でもばあさん、そんなに気の毒そうな顔するなよ。俺だってきっと一山当ててみせるから。例えばお姫様たちの靴の謎を俺が解いたとしてごらんよ。たちまち王様になってお妃はよりどりみどりさ。
そりゃ無理だとは申しませんよ。
おばあさんが思いがけなく言い出しました。
ただし、休む前にお酒を勧められても決して飲まないことね。飲んで眠ってしまったふりをするのよ。さ、これを持っておゆき。
そう言うと一枚のみすぼらしい上着を取り出し、
見かけはよくないけど、あんた、これを着れば姿が消えるんですよ。そしたらお姫様たちの後をこっそりつけていって秘密を探り出せるでしょう。
このばあさん、気違いかなと兵士は思いましたが、断っても悪いのでありがたくもらい受けてまた歩き出しました。そのうち風が吹き出し寒くなってきました。ちょうどいいや、着ないよりはマシだ。兵士はそう言ってもらった上着を着込みましたが、途端にあっと驚いて息も止まりそうになりました。本当に自分の体が見えなくなってしまったのです。ありがたや。あのばあさん、大方魔女か親切な妖精だったんだな。しめた。これで成功間違いなしだ。兵士は上着を大事にしまい込み、また道を急ぎました。王宮では心よく兵士を迎え入れ、お姫様たちの寝室の隣に案内してくれました。やがていつものように妹姫たちが挨拶をして引き取ると、一番上のお姫様がお酒を運んできて愛想よく勧めました。兵士は思わず手を伸ばしかけましたが、おばあさんの忠告を思い出し、飲んだふりをしてみんな顎の下にこぼしてしまいました。それから横になって嘘いびきをかき始めました。お姫様たちはそれを聞くとにっこりして、ウキウキと武道会に出かける支度を始めました。ただ一番末のお姫様だけはどうも気が進まない様子でした。なんだかとても不安だわ。変なことが起こらなければいいけれど。
バカおっしゃい、
何をそんなに怖がってるの？そう言ったのは一番上の姉さんです。今まで何十人の王子様方が失敗したと思って。
この兵士さん、ご馳走と寝床にありつけただけで御の字でしょうよ。
こんな人に何ができるもんですか。そう言うと部屋の間のドアを開けて様子を確かめに来ました。兵士は目をぎゅっとつむり、ますます大いびきをかいてみせました。ほら大丈夫。一番上のお姫様はいそいそと寝室へ戻ると、
自分のベッドのところへ行き、コツコツとノックをしました。途端にベッドは床に沈み、隠しドアが現れました。一番上のお姫様は先に立って、ドアの奥の暗い階段を降りて行きます。妹たちがぞろぞろとその後に続きます。兵士は飛び起きて、あの上着を着込み、後をつけました。足が悪いので、階段は危なくて、今にも転びそうです。とうとうしんがりにいた末のお姫様の服の裾をうっかり踏んづけてしまいました。お姫様がキャッと叫んだので、姉さんたちは一斉に立ち止まりました。
誰か、私の裾を踏んだわ。
末のお姫様はもう半泣きです。一番上のお姫様は立ちなめました。バカおっしゃい。あんたより後ろに誰がいるっていうの。大方、釘にでも引っかかったんでしょうよ。階段を散々下ると、ようやく行く手が明るくなってきました。見事な銀の森でした。木の葉の一枚残らず、銀に輝いています。
こんなこと、誰も信じちゃくれまい。一つ、証拠の品をもらっていこう。
兵士はそう思って、銀の小枝を一本取り取りました。
ボキッ
という音がしたので、末のお姫様がまた声を上げました。
鉄砲みたいな音がしたわ。どうかしたのかしら。
どうもしやしなくてよ。王子様たちがお迎えに火を焚いてくださってるんだわ。と一番上のお姫様。
今度は金の森に差し掛かりました。その次はダイヤモンドの森。兵士はその度に一枝ずつ折り取っては、ボキッという音を響かせました。
末のお姫様はその度にいぶかしげな声を上げましたが、姉姫たちは相変わらず繰り返すばかりでした。王子様たちがお迎えの火を焚いてくださってるからだわ。ダイヤモンドの森が尽きると湖があって小舟が12艘。どの船にも一人ずつ美しい王子様が乗っています。お姫様たちも一人ずつ乗り込みました。兵士はずっと末のお姫様についてきたので、ここでも同じ船に乗り込みました。王子様は船をこぎ出しましたが、少しすると不思議そうに。
今夜はどうしてこんなに重いんだろうな。
今夜は変よ。何から何まで。どうもおかしいわ。
末のお姫様がうなずきました。向こう岸には素晴らしいお城が建っていました。どの窓にも明かりが灯り、小舟が岸に近づくにつれて賑やかなファンファーレが鳴り出して一同を迎えました。お姫様たちは城内の素晴らしい大広間に案内されて夢中で踊り始めました。兵士は時々踊りの群れに紛れ込んでは、あのお姫様やこのお姫様を不意にくるりと回らせたりしていたずらをしましたが、みんな夢中なので気がつきません。ただ末のお姫様だけはそうされてひどく怯え上がってしまいました。このお姫様が一休みをしてお酒を飲もうとした時、兵士はさっとグラスを横取りして飲み干してしまいました。お姫様は縮み上がりましたが、一番上の姉さんがやってきて優しくたしなめました。
バカおっしゃい。あんた、夢でも見たのよ。
お姫様たちは夜明けの2時まで踊り続けました。もう靴もボロボロでした。王子様たちはお姫様たちを送って、また湖を渡りました。兵士は今度は一番上のお姫様の小舟に乗り込みました。満月の光に お姫様の顔は輝くばかり美しく見えました。ダイヤモンドの森の入り口でお姫様たちは明日も来る約束をして王子様たちと別れ、眠たそうに三つの森を抜けて帰り道をたどりました。階段のところまで来ると兵士は一番に駆け上り、みんなより先に部屋に帰り着いて上着を脱ぎベッドに飛び込みました。12人が戻ってきてみると兵士はぐうぐう高いびきをかいています。一番上のお姫様が笑っていました。ほらご覧の通り、心配することなんてないわよ。お姫様たちはボロボロになった靴をずらりと並べて床につきました。朝になっても兵士は知らんぷりをしていました。あの森やお城や踊りをもう一度見たかったし、また僧侶のお姫様のそばに座って湖を渡ってみたかったのです。その晩も明くる晩も兵士はお姫様たちの後をつけました。前と同じことが繰り返されました。ただ末のお姫様を脅かすようなことだけはやめておきましたけれど、お姫様の方ではまだまだ不安そうでした。3日目に兵士は何よりの証拠として宝石の杯を一つお城からくすねてきました。夜が明けると王様のお呼び出しでした。これでもう3日は過ぎた。さてお姫様たちがどこで踊ってくるのか聞かせてほしいものだな。お答えいたします。お姫様方は地の下のお城で12人の王子様たちと踊っていらっしゃるのです。カーテンの陰でかすかな絹ずれの音がしました。どうやらお姫様たちが盗み聞きをしているようです。まさか、とても信じられんわい、王様はおっしゃいます。そこで兵士は隠しドアのこと、三つの森や湖やお城のことを詳しく物語りました。それにしても変わった話だ。本当だという証拠はあるか？返事の代わりに兵士は懐から金の枝と金の枝とダイヤモンドの枝と宝石の杯をと取り出してみせました。王様は証拠の品をつくづく眺めた挙句におっしゃいました。姫たちや、ここへ来い。カーテンの陰から12人が現れずらりと並びました。みんな下を向いていましたが、一番上のお姫様だけは顔を上げ細やかな目で兵士の方を見つめていました。今の話は本当かな？王様のお尋ねに末のお姫様はわっと泣き出しました。他のお姫様たちに次々に尋ねても誰も答えられません。とうとう一番上のお姫様の番になりました。この方の方が私たちよりよっぽど上手でしたわ。お姫様はにっこりして、そうです、父上、何もかも本当ですの。お前たちとは比べ物にならんよ。ではみんなのうち誰か一人を妻として選んでいただくことにしよう。兵士は12人を見渡しました。末のお姫様はまだ泣いていますし、他の10人は膨れっ面です。やはり一番上のお姫様がいかにもしっかりしているようでした。私ももう若くはないし、一番上の年上の方にしましょう。これを聞くと一番上のお姫様は吹き出して言いました。結構なお世辞ですこと。お世辞ではありません。あなたは一番年上で、一番賢くて、一番美しい、 はじめに眠り薬を運んでくださった時からあなたと決めていた。大方魔女にでも教わったのね。
親切な妖精だったかもしれませんよ。
その日のうちに婚礼がそれはそれは華やかに執り行われました。11人のお姫様たちが花嫁のお裾持ちを務めました。兵士と僧侶のお姫様とは最後まで幸せに暮らしましたとさ。
皆さんいかがでしたか？なんともちょっとね、不思議なお話ですよね。謎の地下に住む正体不明の12人の王子様に金や銀、ダイヤモンドの森。主役はね、兵士と一番上のお姉さんなんですけど、なんとも不思議なお話です。この本の魅力はですね、イメージの魔術師と言われたエロール・ルカインの挿絵になります。他にも美女と野獣や雪の女王、アラジンなど数々の絵本の挿絵を手掛けていますが、どれもね、額縁に入れて飾りたいほど美しい絵なので、ぜひ検索してみてほしいなと思います。私も小さい頃、図書館で初めて踊る12人のお姫様を見つけた時も、この挿絵が本当に素晴らしく美しくて衝撃的だったのを覚えています。ぜひ素晴らしい挿絵とともに読んでほしい大人が楽しむ美しい絵本です。 皆さんから届いたメッセージをご紹介します。ラジオネームポンカさんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。小泉優穂様、まずは新番組虹の部屋のスタートおめでとうございます。ありがとうございます。元気と癒しをテーマにお届けしますとのことで、まさに優穂にはぴったりじゃないのかなと思います。どんな内容の番組になるかとっても楽しみです。ユーホはファンの心の支えになりたいと強く願う癒し系声優アイドルとしてずっと頑張ってきましたよね。途中辛いこともあっただろうし、苦労することもあったと思います。でもくじけそうになっても笑顔で頑張ってましたよね。そしていつも我々ファンのことを考えてくれて楽しませようとしてくれましたよね。ユーホは本当に優しいからな。時々見せる天然ぶりもまたいいんですよね。かっこ笑。初めてユーホの歌をちゃんと聞いた時、あ、この子って本当に心の優しい子だから、こんな風に優しく歌えるんだろうな、とってもいい子なんだな、いい子なんだろうなと思いました。心に響く歌が歌える子なんだって。あの時は本当に感動して涙が出そうになったもの。それから幾度の苦難を乗り越えて、こうして我々の前で頑張っている姿を見せてくれる。そんな UFO はきっとみんなの心の支えになれると信じています。これからも元気と癒しをたくさんの人に届けられるように頑張ってください。UFO にならそれができると私は信じています。だって私も UFO からたくさんの元気と癒しをもらっていますから。いつも本当にありがとう、ポンカより。追伸、暑さには弱いんだから、くれぐれも暑い間は体調管理に気をつけて無理しないように頑張ってくださいという、素敵な応援メッセージをいただきました。ありがとうございます。そうですね、私は北海道から上京してきたんですけど、やっぱりこう最初は知ってる人も友達もいなくて、電車もわからないし駅名も読めないし、本当に何もわからないままこっちに来たんですね。こうそれで事務所に入って声優や歌のお仕事、そして今こうやってマイクの前でお話をしてラジオができるのも いつも応援してくれるファンの皆さん、そしてね、支えてくれるたくさんの人たちのおかげだと思っています。東京に来て良かったなと思うのは、たくさんのこう経験をさせてもらうことで、自分自身上京する前に比べてとても豊かな心になったんじゃないかなと思うことと、あとこうやって応援してくれる人たちの優しさや温かさを、改めてね、感じることができたことが何よりも良かったんじゃないかなと思います。そして経験だけではなくてね、こういった人との出会いも私にとって大切な財産の一つだと思います。これからも感謝の気持ちを忘れずに努力して邁進していきたいと思っています。素敵なね、歌や喋りができるよう頑張るので、皆さんこれからも応援どうぞよろしくお願いします。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の応援メッセージや感想、質問、こんなことしてみてほしいなどなど、ぜひ皆さんからの声を聞かせてください。アドレスはこちら、 nijinohei@mopal.jp、 虹の部屋@mupal.jp まで。ラジオポアロさんのサイトに行って、小泉ゆうほの虹の部屋の番組アイコンをクリックすると、先ほどのメッセージがここから送れるようになるので、ぜひ皆さん送ってみてくださいね。一緒に番組を盛り上げましょう。ということで、今日もエンディングの時間になりました。はい、ハロウィン企画も皆さんどうでしたか？ぜひね、今日はこの後スーパーに寄って鮭とかぼちゃを買ってちゃんちゃん焼きを作ってみてほしいなと思います。さて、次回の虹の部屋は10月9日祝日、体育の日です。今週頑張れば来週は月曜日休みなんですね。頑張ろう。ではでは、次回もお楽しみに。